絶対達成プライム会員の皆さん、こんにちは。アタックスセールスアソシエイツの山本です。2023年9月です。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはじめに、絶対達成プライムのコンセプトをお話しいただけますか？
はい、それでは絶対達成プライムのコンセプトをお話しいたします。絶対達成プライムのコンセプトは、会員の皆様の思考のメンテナンスです。思考プログラム、思考パターンは過去の体験のインパクトかける回数でできています。インパクトの強い話を毎月聞いて、皆さんの思考のメンテナンスにつなげていただきたいと思っています。ではどのような思考に変えていく必要があるかというと、もちろん絶対達成の思考です。目標を絶対達成するやり方ではなく、あり方、目標があったら絶対達成すべきだ、絶対達成したい、こういう思考プログラムをしっかり持っていただくこと、それがこの絶対達成プライムの一番の目的です。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。それではここからはメイン教材、横山信弘の絶対達成する話を始めましょう。今月のテーマは、上司も部下も育つ新時代の OJT です。こちらの音声は第1部ですが、第1部、2部、3部の構成でお届けします。タイトルは第1部、 OJT が難しい職種とは、第2部、気づきより見通し、第3部、日常に役立つ気づくスキル、見通すスキルです。横山さん、今回は特にどのような方に聞いていただきたいでしょうか？
やっぱりマネージャー、特に営業マネージャーの方に聞いていただきたいですね。
やっぱり OJT って言われるとなんかパッと浮かんできますよね、うん、
そうですね、もちろん部下を持っている、上司の人たちということですね。
ありがとうございます。では早速第1部、 OJT が難しい職種とはから始めていきます。もうちょうど私もこの話、ぜひちょっと横山さんと話したいなと思ってたんですけれども、
はい、
私ども毎月このベーシックスキルプログラムっていう営業研修ですね、このお問い合わせいただくことが多いんですよね、うん、で私フロントの対応させていただいてるんですけれども、商談をするときに皆さんにおっしゃられるのが、うちはずっと OJT で教育してましてで、だから罰悪そうに言われることが多いんです、
うん、あ、はい、
ただ別に OJT 全てが悪いわけではないと、私山本思うんですけれども、この営業っていう職種がこの OJT に向いているとかそうでないのかとか、横山さんにぜひ今日はこのあたり聞きたいなと思っておりました。
あ、そうですね、うん、今のお話はでも逆に言うと珍しいですね。
本当ですか？はい、
うん、つまりそのベーシックスキルプログラムというのはどういうものかというと、
はい、
例えば営業のプレゼンテーションとか、
うん、
あとはヒアリングとか、
はい、
営業のマネジメント、マーケティングとか戦略立案とか、基本的な営業にまつわる、スキルを身につけるための、そういったトレーニングプログラムなわけですよね、
はい、
うん、でうちはそういうことを全然研修として体系的に学んでないんですよねと、はい、OJT しかやってませんからっていう、そういうニュアンスですよね。
そうですね、はい、
うん、だから OJT しかやってなくってダメだなって思ってる会社って意外と少なくって、ほとんどが OJT やってるからいいだろうなんですよね。
なるほど、はい、そうですね、
だからそういう会社はとても問題意識が高いと思うんです。だから、うちはね、例えば子育てで言うと、うちは学校に、ね、通わせてるんでって大丈夫ですってっていう、それとは違うのかな、分かんないけど、
はい、
うん、家庭教師いりませんとか、塾なんか行く必要ありませんとかね、教材なんかいりませんって言ってるのと、同じなのか、でも学校で、ね、勉強してるだけでもね、悪くはないとは思うんですけど、やっぱり OJT ってそもそも何なのかっていうこと、OJT のことでうまくいってますとか、OJT で十分ですって言ってる人ほど OJT が多分分かってないと思うんですよね。
そうですね、はい、
だから OJT しかやってなくって、うちはちゃんと教育が、ね、できてませんっていうところは本当によく分かってらっしゃってて、いいなと思うわけなんですけど、
はい、
そもそも OJT って何かっていうこと、これは説明するまでもないと思うんですよ、
はい、
分かってる人が、まだねちょっといまいち分かってないとか、そういった作業とか、何らか能力が欠けてる人に対して、逐一こう教えてあげるみたいな感じですよね、
はい、
なので仕事中にトレーニングするからオン・ザ・ジョブ・トレーニングっていうわけなんですけど、 だから、あ、そのやり方まずいよとか、あ、ここはこうした方がいいよとか、
うんうん、
例えばものづくりの作業でいうと、そういう磨き方ではなくって、こういうふうに手を動かすともっとうまくいくんだけどって言われると、ああ、なるほど、さすがですね、みたいな感じになるじゃないですか、うんうん、
はい、
うん、例えばなんか、そうですね、木を切るときでも、まあ、その切り方じゃダメで、ちょっと貸してみろみたいな感じで、こうやるんだっていうと、おお、さすがみたいな、うん、足の置き方はこうだとか、
はい、腰の入れ方がとかですね、
うん、そう、腕の動かし方はこうだって、まあ、当然事前には、ね、勉強してるはずなんですよ、何も分からずにやることはほぼないわけなので、うん、工場で機械を動かすときに、とりあえず機械を動かせなんて言われることはないはずなんで、うん、ある程度、まあ、勉強して、で実際に現場に行ってやっていると、おお、ちょっと違うんだよねとか、あ、ここはこうするともっとうまくいくんだよなって言われると、 ありがとうございます、さすがですねってなるじゃないですか、
うん、はい、
なので基本的なその実務のことはある程度分かってる、私もあのシステムエンジニアでしたので、ものづくりですから、まあ、どうやってプログラムを設計開発構築するのかっていうのは、
はい、
何も分からずに、まあ、俺の背中見てやれなんてことはありえないんですよね。
あ、確かに、そうですね、はい、何をするか分かるってことですよね、
うん、そうです、そうです、うん、もちろんその言語とかそういったものをちゃんと習って、こういうフローチャートを書いて、はい、でそのフローチャート通りにプログラミングするためには、こういうことをするってことは、まあ、最低限知っておかないと、
うん、
まあ、どうにもならないですよね、
はい、
で今その具体的にお客様からこういった要件が来ているので、それを実際に自分でフローチャートを書いて、
うん、
でプログラミングをしてみろよって、でもまあ具体的にツールはこう使うとか、こういう設計の流れでやってって言われると、ああ、分かりましたってやるんだけど、
うん、
おお、ちょっとそれじゃないんだよねっていう、まあ逐一言われるっていう、
はい、
これ分かりやすいですよね、うん、OJT でいうと、
はい、
で OJT にはまあ、私なりにこう分解すると2種類あると思うんですよね、
はい、2種類、はい、
うん、まあ、原点系の OJT と加点系の OJT、
うーん、はい、原点系か加点系かってことですか、はい、
ちょっと分かりづらいですけどね、うん、原点主義とか加点主義っていう表現って、まあ、私よく使うわけですけど、
はい、
まあ、原点主義とか、まあ、原点系っていうのは、まあ、いわゆるやって当たり前、できて当たり前、もう言われた通りにやって当たり前で、
はい、
それがなんかうまくいかないと、もしくは失敗したりミスしたりすると減点されるっていうことですよね。わかりやすい例で言うと、例えば給与計算やってる仕事の方がいるとするじゃないですか、
は
い、で計算うまくできましたって言っても褒めようがないですよね
やって当たり前でしょみたいな感じですね、はい、
うん、もう そんな当たり前なんていう
逆にずれると困るっていう、
うん、そうそうそうなんですよ。だから、まあ、請求業務でもそうだし、
はい、
まあ、そういったものも、まあ、できたってね、うん、それはもう本当日頃からね、あの感謝の気持ちは示さないといけないんですけど、
はい、
でもそれ言われてもなって感じがするじゃないですかそれをなんかミスっちゃったりすると、それはちょっとまずいじゃないのっていうふうになりますよね、
はい、
だからものづくりなんて全部そうで、
うん、
この品質の例えば仕事をする、作業をする、タスク処理する、でそうすることによってこういった製品が完成するっていう、まあ、この工程というものはもうすでに完成されていて、はい、できて当たり前、
うん、
何らかのミスがあったりとかすると、何が問題だったんだってなるじゃないですか、
はい、
どうしたっていう、うん、で基本的にそれはまあ許されないというか、できる限りそういった減点をなくしていこうというものですよね、う
ん、はい、ミスをなくそうとかそういう感じになりますよね、
うん、で世の中の職種のほとんどは減点系なんですよね、減点主義的、
あ、はい、
だからほとんどの人は例えば目標管理制度とかで目標管理シートとか書こうとしたときに、
はい、
今期の目標何ですかって言われても困るんですよね、うん、私も日立製作所でずっとシステムエンジニアやってたんで、
はい、
まあ、当然そういう目標管理のシートってあるんですけど、何を書いたらいいか本当わからないですよね、うん、お客様の要件通りにシステム設計してとかっていうのは当たり前の話なんで、うん、だからまあどれぐらいその能力を強化したのかとか、まあそういうのは言えるんですけど、
うん、
まあ、部下を指導するとか、なんかそういうのはあるんだけど、でもそれもやっても当たり前だしっていう、
うん、
だけど営業とかは本当加点系なんで、
あ、 確かに、はい、
やればやるほど点数が上がっていくってものなんですよね、
はい、
うん、だから減点系っていうのは最初が100点で、まあ、最後も100点だといいよねと。ただしなんか、ね、ポカしたりミスしちゃったりすると、まあ、ちょっとずつ点数減っていくって感じなんですけど、
はい、
営業は期が変わると0点になるわけですよ、
うん
うん、だからこれはもう本当に、まあ、私が好きな野球で例えると、
はい、
まあ、どんなに例えばそうですね、年間200本ヒットを打ったとするじゃないですか、まあ、200本ヒットを打つ人ってのはもうほとんどいないんですけど、でも翌年持ち越されないですよね。
確かにゼロからのスタートですね、
うん、また、はい、全員ゼロスタートなんですよ、はい、うん、でそれと一緒、営業も、まあまあ、もちろん安定基盤とかある人もいるかもしれないんだけど、はい、まあ、いる、ね、人も多いと思うんだけど、はい、でも基本的にゼロリセットされるじゃないですか、
はい、
うん、だからまた今期も頑張ろうみたいな感じ、
うん、
そうするとやっぱりお客さんのところに、まあ、足げ通ったり電話をかけたりする、
はい、
でその行為っていうのはマイナスにならないんですよ、
うん、やった分だけですね、どちらかというと。
そうなんです、そうなんです、はい、だからまさにその野球で例えると分かりやすくって、
はい、
その打率でいうとバッターボックスに立てば立つほど打率はまあ上がっていかない、どちらかというと下がっていくものなんですけど、でもヒット数とかホームラン数っていうのはマイナスには絶対ならないんですよ、
うんうん、確かに、はい、
うん、何かをすることによってこれまで30本ヒットしていたものをちょっと2本引くぞみたいなことってないんですよね。
はい、
うん、ってことはどれぐらい打席に立つかっていうことじゃないですか、
うん、
もう加点しかないんですよ、
はい、
うん、だからこれはねだいぶ違うんですよね、減点主義と加点主義っていうのは。
うん、
だから営業というのはやっぱり、まあ、体育会系 の人がなることが結構多いんだけど、それはやっぱり根性があるとかそういうことじゃなくって、やっぱその思考が似てるんですよね。
うん、
うん、練習を積み重ねていってこうすることによって、まあ、勝てる確率が上がっていくっていう話ですから、はい、なんかものづくりだったら絶対そうならないといけないんですよ。だけどスポーツってい
う
のはどんなに頑張ったって絶対にそうなるとは限らないからドラマチックじゃないですか、
はい、
だけどチャレンジしない限り点数は増えないわけですよ絶対に。
うん、
うん、でこれ何が違うかっていうと、
はい、
減点系のものというのはこうするとほぼ確実にこうなるっていうものがあるわけですよ。
うん、はい、
うん、だから OJT をするときでも上司とか先輩がこれをこうするとこうなるよって言われて、まあそうなることもあるかもしれませんけどとは言えないわけですよ。
はい、確かに。
いや、まあ参考にさせていただきますけど、自分なりのやり方があるんでとは絶対に言わないんですよ。
うんうん、
うん、そんなこと言われたらはーってなるじゃないですか。
はい、
うん、だから何か素材をこう研磨するときでも、はい、こういうふうにこういう手の動き方とかこういう筋でやるともっともっと早く磨けるんだぞって言われると、ああはーみたいな、まあ、うん、まあ、そう言われてもちょっと私なりにねやり方があるんでとかね、自分のやり方開発するんでとかって言ったらもう出てけって感じですよね。
はい、
帰れみたいな、誰がこいつ採用したんだっていう話になるわけで、うん、だからあもうありがとうございますって言ってね、実際に何回もやってると、いやもう本当先輩に言われた通りにやるとめっちゃ早くピッカピカになりますねってだろうみたいなことありますよね。
はい、
うん、だから例えば自動車修理でもそうだし、自動車を清掃するでもそうだし、まあどんな仕事でもそうですけど、こうするとこうなりやすいじゃんって言われたら、あ本当そうですねってなるじゃないですか。だからあ上司とか先輩とかね、ベテランの人が言ってることって参考になるなとか、まあ、その通りに、ね、やることに何のストレスもかからないわけですよ。だってそうなるんだもん、
うん
うん、で教えてもらってすごく感謝しますよね。
はい、
うん、あそうやってやると早くできるんだすげえみたいな、
うん
うん、先輩みたいになりたいなとかって、で教えてもらったことは当然また後輩とか部下が入ってきたときにこうするとうまくいくんだぞみたいな感じでドヤ顔で言えますよね。なぜかというとそうなるんだもん、
う
ん、
やればそのままうまくいくからですよね。うん、
そうですそうです、うん、だからシステム開発でもそういうコーディングの仕方じゃなくって、これをこうすることによって処理スピードがこんなに速くなるんだけど知ってたっていうと、全然知りませんでしたみたいな、すげえとか思うわけですよ。
はい、
そんなのどこの教科書にも載ってないっていうか、さすがですねみたいな。だから大規模システムを構築するときにはこういったテクニックとか知っておかないとものすごく処理スピードが遅くなっちゃうんで、こういうのは頭に入れて、まあシステム開発した方がいいよって言われると本当ありがとうございますってなるんですよね。
はい、
うん、だからやっぱりこうシステム系の人たちってものすごくこうツール選びとかものすごくナーバスっていうかデリケートなんですよね。どういうふうにそう例えばテキストエディターの使い方とか、テキストエディターの設定の仕方っていうのはものすごく日田時代にいろんな人と情報交換して、このフリーソフトとか、まあ、ちょっとでもお金払ってもこのテキストエディター使った方がコーディングスピードめっちゃ速くなるとか。
へー、あーそうなんですね、はい、
あ、 ありますあります、うん、コピー&ペーストの仕方とかでも、うんうん、そんなワードとか普通のメモ帳とか全然違うコピーの仕方とかできるわけなんで、
へー、
ものすごい行のそのなんていうかプログラム、
はい、
を書かなきゃいけないので、
そうですよね、はい、
うん、スピードってとても重要なんですよね。でしかもそれが長いコードっていうかプログラミング、はい、プログラムがあって、それを全体どうやって俯瞰させるかとか、アウトラインの設計とかっていうのは、うん、そういったツールってどんどん開発されるんですよ、うん、そういう人たちによって、
はい、より便利になるようなツールが出るってことですよね、はい、
そうですそうです、うん、だから今 AI とかはねどんどん進化してるんですけど、彼ら、はい、彼女たちはもうそれはもう好きで好きでしょうがないですよね。どうやって早く正確なプログラムを書けるかっていう、うん、だから AI を使うとここまでは全部自動化できるから、ここからはねさらに人間がやらなきゃいけないとか、はい、そういうのってものすごいスピードで習得していくんですよね、
うんうん
うん、どういうツールが一番早いかみたいな、
はい、
こういうのって全部そうすれば絶対こうなるっていうものですよね、
うんうんうん、
だからみんな知りたいし教えられると嬉しいんですよ、
は
い、
うんうん、
だけどさっき言ったその営業系とかマネジメント系、まあ、いわゆるコミュニケーション的なものっていうのは、
はい、
コミュニケーションの手段を使って相手を動かすみたいなものですよね。意思決定させるとい う、
はい、
マネジメントっていうと、まあ、上司が部下を、ね、どう動かすかとか、うんうん、成果出させるかみたいな話になってくるの で、
はい、
で営業だったら、まあ、営業はお客様に対してコミュニケーションを取ってどうお客様に意思決定してもらうかみたいな話じゃないですか、
うんうん、
そうするとこれをやったら確実にそうなるってことは、ね、ないんですよ。
そうですよね
ない
違いが分かります、はい、
スポーツと一緒、もうこうしたら絶対これでヒット打てるとかホームランになるってそんなのはないんですよ、うんうんうん、もうだから確率なんですよね。だからそれをやってうまくいく時もあればそれをやってうまくいかない時もあるんですよね、
うん、相手次第みたいなところもつながってからですね、はい、
うん、あそうですね、そうそうそうそう、お客様次第だし、はい、部下次第っていうこともあるので、うんうん、まあその時の、ね、状況によってもどんどん変わっていくわけじゃないですか、はい、うん、なので相手は機械ではなくって人なので、まあ、想定外の連続ですよね。
いや本当そうですよね。確かにそう言われるとすごく難しいですね、うん、
そうなんですそうなんですそうなんです、はい、だから学生時代と社会人になった時の何が違うかっていうと、学生時代っていうのは正解があった、
うん、
うん、なのでこの問題の正解はって言ったら基本的に1個なんですよね、
うんうんうん、
まあ、文章問題とかなんかねその論文提出しろっていうんだったらちょっと違うんですけど、
はい、
基本的にはマークシートか何かですぐに採点結果が出るようになってる、
うん
うん、それに慣れてると必ずどっかに正解があるっていうのが学生時代の思考パターンですよね、はい、でも社会人になったらやっぱり正解がないんですけど、
うん、
でもそれってやっぱり人系のものなんですよね。
そうですね、確かに
ものづくりの世界とか原点系のところは大体正解があるんですよ、
うんうんうん
うん、だから楽なんですよね。こうすればこうなるじゃんって言ったらそうだなっていう、はい、うん、なので Excel でこの関数入れたらこういう数字出るじゃんって言ったら確かにみたいな、この関数使った方がいいよって言ったら あざますみたいになりますよね。
うん、
うん、だけど人が関わるものっていうのは本当に正解がないんですよね。
確かに。
だからロジカルシンキング、仮説検証っていうのが重要っていうふうに言われていると。なので、まあ、第一部ちょっとまとめると、
はい、
結局は原点系と加点系という大きく分けると、まあ、そういう職種に、まあ、分けるとするじゃないですか、まあ、私なりの分け方なんですけど、
はい、
なので原点系の職種だと OJT は非常に分かりやすいし、うん、OJT の研修受けたりとか教育を受けなくったって、はい、まあ、誰だってもう分かりますよね、
うん、
パッと見て、あ、それ違うよとかこうした方がいいよっていう、
うん、
誰でもできるけれども、上司が部下の営業に対してそういうお客様の働きかけだったらあかんてって言っても、
はい、
まあまあまあまあって言いやすくなるわけですよまあ前その通りやったんですけどうまくいかなかったんでみたいなこと言えるじゃないですか、
はい、
マネジメント系もそうですね。部長が課長に対して、まあ、そんな会議のやり方していると部下ついてこなくなるぞって部長に言われても、まあでも、まあ、自分はこういう会議のやり方でやらせていただくんでみたいな感じで言えちゃうんですよね。
はい、
うん、それでうまくいっちゃうこともあるし、うんうん、うまくいかないこともあるし、
はい、
何が正解かわからないんですよね。確率の話になってくるので、
はい、
なので私たちがやっぱり受け持ってるのは、まあ、まさに加点系のもの、
うん、そうですね、
うん、不確実なものなんですよね、
うん、
だから今回の対象は営業マネージャー、つまり営業とマネジメント、まあ、両方どっちも不確実ですよね、
うん、
お客さんもなかなか想定外のこと多いし、部下もなかなか言うこと聞かないしみたいな、
はい、
その中でどう成果を出させるために OJT をするのかっていう話、うん、
はい、
うん、で最後に、まあ、一言だけちょっと第2部に行く前にお話したいのがあるんですけど、うん、はい、それはやっぱりあの今回のタイトルに込めた思いなんですよね。
悩まれている方も非常に多いですよね。なので、
そうですそうですそうです、はい、はっきり言って部下からどうしたらいいですかって言っても俺も知らんてっていう、うん、昔ながらのやり方は言えるけど、
うんうん、
今も余計手探りだてっていう、はい、こういう感じだと思うんですよね、
うんうん、
だから上司が部下を育てるっていうよりは、まあ、上司も部下も育つというか、
うんうん
うん、上司と部下が育つ何々、まあ、OJT今回はですけど、うん、まあ、一緒に育っていくっていう姿勢が必要だし、
はい、
で部下も育ててもらうんだっていう姿勢はもう絶対なくしてもらわないといけないですよね。
あ、
うん、自分は育つんだっていう、
うんうんうん
うん、成長するんだ、まあ、育つっていう表現はあんまりしないですけど、私育ちますなんてね言わないので、
はい、成長するですかね、はい、
うん、
うんうんうん、
でも結果的に育ててもらったとは言えるんですけど、
はい、
自分がうまくいかないのは上司の責任だったなっていうのはもうちょっとありえなくって、
うん
うん、上司も自分も育っていこうと、
うん、
で部下も自分も成長していこうっていう、
うん、
二人三脚的なことでない限り、
はい、
まあ、無理ですよね、
うん
うん、通用しないですもん。
そうですよね、前と同じではいかないですからね。
そうですね、
うんうん、
なので、まあ、具体的には第2部、はい、気づきより見通しというところでお話をしていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。ではこのあたりで第1部を終了いたします。続きは横山信弘の絶対達成する話第2部をお聞きください。それではお聞きくださった皆さん、横山さんありがとうございました。
ありがとうございました。